ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。兵庫県の知事選挙ですね。これ非常に急ぐ話で、ものすごく大きな話でですね。もし、現在日本人がこの兵庫県知事の選挙が、実際に行われるところまで行ってしまったら、もう選挙期間中ですけど、まあ、ちょっと延期にならない場合はですね、もうこれは我々日本をこれ今後立て直すことができなくなる、ちょうどこう分水嶺にかかってると思うんですね。まあ自民党のお金の問題ですね。税金払わないで猫ばばしたような事件。まあいろんなことがありますけどね。それでまあ皆さんの衆議院議員の投票で自民党と公明党が多数を失ったということはですね、やっぱり日本国民がある程度危機を感じてるわけですけども、この兵庫県知事の選挙の裏にある闇はですね、非常に危険です。だから選挙はやらない方がいいです。ええ。これから止められるかどうかってわかりませんけども、止めなきゃいけませんね。これは兵庫県だけの問題ではありません。こういう知事選挙をやったらですね、日本全体が崩れます。で、今日はですね、具体的なことをちょっとお話をいたしますが、斉藤知事を侮辱したグループは誰かということなんですよ。表向きはですね、斉藤知事のパワハラで痛み、斉藤知事の利権あさりっていうかおねだりと言われてましたけど、それでとても周辺で仕事はできなかったという人が、まあ自殺された。最近自殺って言っちゃいけないとか言って誰が決めてるのかよくわかりませんけどね。僕はやっぱり古い人間でもあり自殺と言った方がいいと思いますね。自分で自分を殺したわけですから、別に侮辱も何もしておりません。というふうに報道されました。ところがこれにはものすごく大きな裏があったんです。それで侮辱したグループで現在ですね、僕は直接取材もしておりませんし、人にも会っておりません。だけども、立花さん、それから高橋先生、それから須田さん、それからその他のネット、との書いてる人、自分が間違ったことを報道してしまった、ネットで書いてしまったっつって、心から謝って事実を書いてる人の全部を私が見ましてね、何が起こってると今考えられるかと。これから今ここで言った人が白状してくれるのが一番いいんですね。私はこういうことしました。これが一番いいですね。だけどするかどうかわかりません。一つは自民党です。明らかに自民党の人たちが、特に議員ですね。まあ、もちろん議員以外にもいるでしょう。それから上の方も知ってるでしょう。その人たちが、これまで兵庫県の県政はですね、兵庫県の人の税金、および国から支給される我々の税金を不当に利権を貪る人に渡していた。それが兵庫自民党の票を出していた人だった。したがってその人たちからの圧力で兵庫県自民党県連を中心として斉藤知事おろしをやったと。全然斉藤知事はパワハラもおねだりもしておりませんでした。それから2番目。これがね、今度のアメリカの大統領選挙で民主党が負けた非常に大きな原因になったもんですけど、まあ民主党って左翼ですからね、アメリカの。左翼系の市民団体が関与しております。したがって自民党という思想が右で利権を漁るタイプの政治団体と、それから左系であたかも市民の味方、税金を使いませんよという方を言ってる人たちの今度は、協力だったんですよ。これが打ち合わせて協力したか、あうんの呼吸だったか、それともメールとか電話ぐらいしたのか、わかりません。それまでわかっておりません。しかし、結果としてそうなりました。したがって現在、斉藤知事と並んで立候補している有力な候補者二人はですね、すぐに会見を開いて、私はそういうことしてないと、関係ないと、いうことを表明しなければいけないと思います。もしくは、候補者から降りるということが大切ですね。 もしその人たちが知らなかったら僕だったら降ります。そんな選挙をやるわけにいきません。候補者として立つはいきません。それからもう一つはマスコミですね。マスコミが一貫して斉藤知事を落とそうとした。斉藤知事を辞任させようとした理由は自民党と左翼系の市民団体からの圧力であると考えるのが普通です。だってそこが具体的な作業をしたんですから。で、マスコミが僕ら日本人全体を騙した。記者はよくやりましたね。およそ新聞記者とかテレビの記者とかカメラマンっていうのはみんな正義感を持ってるはずですよ。しかも職業的に言えばですね、正義感を持ってるから記者とかそういうのになったんです。世の中で起こるいろんなことを自分の判断で正しく国民に伝えるためにマスコミの人の人生があるんですよ。マスコミの人がもし嘘をついたら、その人の人生は何だったんですかね？何のためだったんですかね？何のための人生を送ってるんですかね？僕はマスコミの記者になるぐらいの力のある人ならですね、別の職業でも食べていくことはできます。生きていくことは悠々できます。なのに、わざわざマスコミに行って、そして国民に対して嘘をつくと。これは全くダメですね。ええ。その証拠の一つだけここで言いますけども、辞任された兵庫県の副知事さんがですね、本当のことを言おうとした。本当のことってのはこんな抽象的なことじゃないですよ。兵庫県の県庁が使用している公的パソコン。これは財産は兵庫県民のもんです。そこに書かれていたこと、まあ、自殺された人がそこに書き入れたこと、を言おうとしたらですね、記者の方がそんなこと言うなと、こう言ったと。そんなこと言うなっていうことはその記者はですね、事前に副知事が言おうとしてることを知ってて、それが斉藤知事の正当性を証明することだったものですから、それを事前に大声を出して副知事の発言を止めたんです。これ記者クラブだったそうですね。あのメンバーは。記者クラブが日本の報道を曲げてるということは昔から言われておりまして、ジャーナリストの人の多くはですね、あの記者クラブはやめなきゃんというふうに利権化してるんだというふうに言ってましたけど、本当に今度それが現れましたね。記者クラブの人が副知事を囲んで取材してるときに取材っていうのはできるだけ相手が言ってくれた方がいいんですよ。取材したものを書かなきゃなんないなんて義務ないんですから。いろいろ話してもらって、それで、あの記者の良心としてこれは書くべきだと思ったものを書くんですから。だから僕もね、肝心な中心にいる副知事ですから中心にいますよね。この今度の事件の中心にいる人がですね、今から重要なことを発言しようとしたときに、その発言はするなと。いう記者が現れたってことは、それは一緒の共同に目的を持ってるってことですね。自民党と左翼系の市民団体と、からマスコミが共通の目的を持っていた。それは何もしていない斉藤知事のやってはいない悪行をですね、書いて、日本人の頭を傷つける。血管を切るんじゃない。頭の血管を切ったら、障害者になりますけど。頭っていうのは、血管でできてるわけじゃない。そこに我々の知識が入る。事実が入る。それで我々は、人間はそれで行動する。だから、体を傷つければ歩けなくなったり、喋れなくなったりしますが、頭が傷つけられるのが一番打撃が大きいんですよ。ええ。それですから今ね、須田さんも謝ってた。立花さんも謝ってました。それから、ネットで投稿した人は全部謝ってました。悪いことをした。この悪いことと何を言ってるかって言ったら、もちろん斉藤知事にも悪いことしましたけど、それは個人ですからね。公的な人ですから。彼らが謝ってるのは、情報提供者としてですね、国民の頭を傷つけたっていうことを謝ってるんですよ。早くマスコミの記者が謝ってほしいです。まずは。それが先でしょうね。それから左翼系の市民団体も謝ってもらいたいと思います。あの左翼系の市民団体っていうのはですね、言ってることはほとんど正しいんですよ。 例えば僕に関係することだったらリサイクルしましょう。別に悪いことじゃないんですよ。だけどリサイクルしてないことをリサイクルしたっつって金をもらってるってことを知ってて、それはリサイクルがいいことだから、別にリサイクルしてなくたっていいじゃないかっていう、そういう論理に入っちゃうんですね。僕が言ってるのはリサイクルしてないのをリサイクルしてるって言っちゃいけないっつってるだけなんですよ。ええ。リサイクルできればリサイクルするでいいに決まってるんですよ、それはね。あ、それは当たり前、もう一回使ったものをもう一回使えるんだったら使った方がいいんですよ。だけど僕がリサイクルダメだっつってんのは、それできないのに、やってるやってると言って金だけ国からもらってるからなんですよ。その一番もっとひどいやつがペットボトルのキャップかなんかを回収して、子供におまけに回収させてね、金もらってる連中がいるんです。それは良くないっつってるだけのことなんですね。だけどね、やっぱり世の中っていうのは、僕がリサイクルを反対してると思ってます。ええ。いくら説明しても理解はされません。リサイクルはできないから、リサイクルしてるというのは嘘だって言ってるだけのことなんですよ。僕は学者ですからね、学問的にリサイクルはできないっていうことが証明できる。したがってリサイクルしてるってのは嘘だ。事実を調べてもリサイクルしてない。しかしリサイクルしてると言って、もちろん、市役所にも担当者が置かなきゃないし、分別したやつを回収しなきゃないし、全部我々の税金ですよ。しかもリサイクル率を嘘ついて書いてる。これは学問的には事実なんですよ。政治的にごまかせるってことはわかります、僕はね。それと同じことをちょっと今度もやりましたね。左翼系の市民団体、今のところそうです。だからそれはもう必死になって弁明しなきゃいけないですね。綺麗事を言って人のお金を取るっていうのが一番人間は汚いことですから。それから自民党ですね。これは具体的にどの議員がどういうことを言ったってのも全部分かっておりますから。自民党は今度の裏金問題と同じように釈明しなきゃいけません。なぜ斉藤知事を追い飛ばそうとしたか。しかも自民党ってのは民主主義を信奉してるはずです。民主主義は大切だと思ってるはずです。が自由ですからね。自由民主主義ですから。自由と民主主義を守れって言ってます。したがって、嘘を流して、自分の政敵なら政敵を落とそうという行為は、自由民主党の思想自身と正反対です。ですから、これは絶対に言うと思います。私は間違っていた。自由民主党という看板を背負いながら、兵庫県民、日本の人たち、日本の国民に嘘を言った。もしくは嘘を言うように仕向けた。もしくは発言を止めた。これはやっぱり私の人生としていいことではない。いや、僕はね、昭和天皇が偉いっつってんのは、やっぱりですね、心のままに言うってことなんですよ。天皇としての役割を果たすってことなんですよ。自民党は自由民主というのを守る党としてやってくれと言ってるんです。左翼系の市民団体は、これ一応、これをやった市民団体の人たちのページを見てみました。立派なことが書いてあります。その通りやってもらいたい。自分たちが言ってる通りにやってもらいたい。それからマスコミは、もちろん先ほど言った通りであります。したがって、そこで一つだけあれがありますね。ブログとかいろいろ見てますとね、細かいことが気になる人がいるんですよ。この話はでっかい話なんですよ。斉藤知事個人とも関係がほとんどありません。斉藤知事は別に悪いことしてないけど、斉藤知事のこういうとこが嫌いだとか言ってる人がいるんですけど、そういう斉藤知事個人の問題をやってきますから、向こうは。どんどん。それに紛れちゃいけません。これはもう非常に大切なことです。これは日本の、今からの日本人、日本に住む子供たちが、ちゃんとした社会に住むために、絶対に見逃しちゃいけない、不正なんです。これはもう絶対に見逃しちゃいけませんね。だから斉藤知事個人のことは一切気にしないでいただきたいと。そうしないと相手はそこを攻撃してきますから、自分たちをごまかすために。それに乗らないようにしてください。必ず不正をやってる人たちは個人的なことを言います。個人の性格とかそういうのを言います。それは自分たちが嘘ついてるから、正面から反撃できないんですよ。今度の兵庫県知事の問題は、こうなんだってことが言えないんです。言えないから、個人の攻撃に転換するんです。そっちに乗っちゃってる人がもうすでにね、ブログのコメントを見るとかなりいるんですよ。ああ、これまた引っかかってるなと思います。逆に言えば、その相手が個人のことを攻撃し始めたら、 相手がやましいってことなんです。それでそう考えてもいいですね。ということで、ぜひこの活動はどうしてもやらないと日本はダメになってしまいますね。